皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
DCP のエムレです。
はい、今日は原さんちょっとオフィスから。
はい、今日オフィスからです。
今日はないですか、レコード
ないですね。
はい、久しぶりにないっていうパターンですね。でお二人さっき昨日今日 ICC から戻ってきたっていう感じですね。
は
い、
さっき戻ってきました。
で僕は昨晩そうですね。
でエムレさんはこれから US、
今週末 US 行きます。
原さんも行くんでしたっけ。
僕は来週末から US です。
なんでちょっと
入れ違いだっけ、エムレ
かもしれないね。
あ、
ちょうど4日ぐらい行って帰ってくる
から。あ、そうか、
ぐらい行くもんね。
なんでまあちょっと
これからこの収録が大変になりますよね。また、 そうですね、またそういう時期が来たなと。
もう早いけどね、それ。
はい、ちょっとまたスケジュールはちょっと別途また調整しましょう。は
い、そうですね、なんかすごい時間、夜中1時に撮るとかになるかもしれない。
まあでもまだ西海岸ですからね。
そうだね、確かに西だとやりやすい。ニューヨークとかきついです
ね。
OK です。じゃあ、まあ今日に関してはまあちょっとニュース関連っていうか、まあ最近やっぱりその調達環境が悪化しているからこそなんか話されてる話かなと思うんですけど、なんかそのそもそもなんか調達しなくてもなんか全然成長できるんじゃないかとか、なんか VC 調達しない選択肢もありますよねっていう、スタートアップが、何社か増えてるかなっていうところで、まあ、あの直近ザインフォメーションとかで、出てた、記事だとミッドジャーニーですね。で、まあ、ミッドジャーニーに関して、まあ、あの AI の画像生成の、ところなんですけど、もともと社長がリープモーションっていう、ハードウェア系の会社を立ち上げて、いて、それが100ミリオンぐらい調達、してて、まあ、結構有名な投資家からも調達してたんですけど、最終的に2019年に30ミリオンで売却、してしまったので、まあ、おそらくほぼ創業者に入ってない、っていうところで、まあそのまあ、今回はちょっと調達せずに、行きたいというところで、売上200ミリオン今年。
すごいよね。
すごいですよね。
うん、何人積みましたっけ社員が。
40人ですね。
40人、ついこの間までしかもウェブサイト上には10、11人とか書いてませんでしたっけ。ね、
だいぶ増やしましたよね。
まあそれでも200ミリオンか。すごいね。
どのぐらい利益出てんだろうね。
わかんないですけど、でも利益は実際出てるっていう、話 でしかもなんかそのストックオプションを渡す代わりに利益分配を従業員と、
してると。
はい、なんでまあ基本的に多分エグジットはなんか、まあ、売却とかは可能性とかあると思うんですけど、なんかその、そもそも VC が入ってないのでそういうプレッシャーもない。
そうですよね、もう利益出てるんだから別に調達する必要もない、ダイリューションもする必要もないし、もう利益を、もう僕らが要は投資する理由って利益出てないから会社を持たせなきゃいけないっていうのでファイナンスするんで、それが必要全くないっていう、とんでもないモデルですよね。モデルっていうのか、まあそれが正しいビジネスなのかもしれないけど、
まあ世の中の大半実はそうなんじゃないか。
もちろんね、
スタートアップ界隈以外は。
いやでもテック企業ではね極めて珍しいですよね。
そうですね。
なんでまあその記事にも書いてましたけど、昔からやってるクレグズリスト、と似てますよねっていう話があって、ね、クレグズリストは1995年に、立ち上がった会社ですけど、2020年の、予想されてた売り上げは1ビリオン。
やばくない？まあ、そんなにあるんだあれ。
はい、やばいっすよね。
すごいな。
すごいね。なんかいろんなところで送客手数料で儲けてるってことかな。
だと思いますね。
いやクレイグリストとか今サイトに行っても多分
変わってない
です。昔のまんまでしょ。
何も変わってない。
UI 何も変えてない。
これ年間1ビリオンレベニューあったらちょっと半端ないですね。
ここも40人ですね。1ビリオンで40人ってすごいですね。
これこそ利益率すごいと思うんですよ。ミッドジャーニーとかは、まあ、まだそのサーバー代とかいろいろかかると思うんだけど、こっちはマジでどのぐらいお金かかってるか分かんないけど、
そうそう、粗利率が 7割8割ぐらい。
そうでしょうね、
そんな感じしますもんね。
なんで まあかなり儲かってますよね。
毎年だから700ミリオン800ミリオンの利益を出してる40人の会社ってことですよね、
うん、あらりベースですね。あなんで、まあ、そこからマイナス40、まあでも40、
まあ、でもマーケットもそうじゃないでしょ
そうそうそう
ほとんど変わん
ないほとんどそうでしょ
すごい。いや、やっぱり本当はテック企業ってこうあるべきなんでしょうね人が少なくてもスケールするビジネスで利益率が高くて、ね、これが、うん、これこそがテック企業なんだっていうのが、
まあ、そうですね。あとあれですよね、うん、ちょっと不動産に似てて、あの先にここの場所いい土地を抑えたから、でなんかでも今からここ取り行くってむずいみたいなのあるじゃないですか。分かんない、日本だと東京駅前のあの三菱商が持ってる土地をうん、すごい安く仕入れたから、
うん、
そこから何十年にわたって三菱地所を設けられるみたいな、
うん、
確かに。
なんかクレイグリストマン、インターネットの聡明期にこのポジションを取りに行ったっていう
確かに今はできないですよね、
うん、まあでも2010年代の多くのスタートアップってクレイグスリストの各カテゴリーをより使いやすくしましょうってテーマがあったじゃないですか。そのウーバーとかエアビーとか、はい、全部ここのカテゴリーは、そうそうそう、クレイグスリストこのカテゴリーをちょっとおしゃれにみたいなのでしかなかったのに、うん、まだこの人たちこんなにあるんだ売り上げっていうのは思いますよね。
多分
減ってないでしょうね。
そうです
ね、取られてないんですよね。
減ってないですし、場合によっては多分あのアンバンドル化された企業からと比較しても、うん、より利益出してるのクレイグスリストかもしれないですよね。
あり得る。
確かにね、
うん、
めちゃくちゃ効率いいビジネスですもんね。
そうですよね、
ほぼキャピタル使わないです。
なんでなんかこことミッドジャーニーの近しいところは、最初立ち上がった時からまあ利益を出しているんですけど、やっぱりまあそのすごい成長していたので、うん、結構 VC が群がったんですよね。なんか投資させてくださいっていうのをめちゃくちゃ言って、うん、でもまあここの共通点は創業者2人ともそれを断って、うん、で進めたっていうところ、ではあるんですけど、はい、まあなんかそもそも原さんが言ったように VC の、まあ、一部 の支援するその資金の意図って、そもそも赤字1回掘らないといけないかなっていうところなんで、はい、これがなんか普通かどうかっていうと、一般的にはある程度普通かもしれないですけど、最初から利益出すっていうのは、うん、ただテック業界に関してはそこまで普通ではないというところですね、
うんうん、そうね。だからやっぱ J カーブを掘るっていう表現をしますけど、うん、多くのテック企業が最初はその R&D とか開発とかでどうしても売り上げがない中で開発を進めていって、それでどっかのタイミングでだんだんその売り上げがコストを回収していって、その後は莫大な利益を上げるっていう J カーブのモデルが、うん、まあ、VC バックのスタートアップだったらおそらく全てそうだと思うんですけど、うん、まあそうじゃない会社もたまにこうやってあるっていう、うん、最初から利益率が高い
だからあれだよね、やっぱそのスタートアップ、まあ、インターネット系 IT 系スタートアップの特徴として参入コストが低いってのと勝者総取り的なのがあるから、
うん、
多少最初赤字掘っても、多少じゃないけど、
多少じゃないね、
総取りしに行きましょうっていう、けどやっぱいいモデルにはどんどん競合が入ってくるから、競合に負けないためにどんどんキャピタルを使って、
うん、
1位になりましょうみたいなのが働きやすいと思うんですけど、だからなんかミッドジャーニーが この時代というか、まあ、みんな AI にこうグワーって入ってくる、うん、で多分一部のスタートアップというかほとんどのスタートアップは VC からキャピタルファンディング受けてて、
そうですね、
でそれだけ軍資金がある状態で参入しているのに、ミッドジャーニーが外からの資金をなく、うん、ここまで伸ばせてるっていうのがすごいですよね。
すごい。だから
その競合がなければできるけど、競合が多い領域でそれやれてるっていうのがすげえ、
うん、そうなんだよね。なんか J カーブっていう時も、そのもちろん開発じゃなくて、この多分10年15年ぐらいのスタートアップが何をお金使ったかって、やっぱセールスマーケじゃないですか、うん、特にマーケ、うん、コンシューマーだったら、うん、っていうのがもうとにかく競争の中でみんながもうアド打ちまくってたん でそれでお金が必要だったけど、うん、結局さっきのクレイグスリストとミッドジャーニーの多分てか利益が出してる理由ってマーケがいらないからみたいな、
うん、
そのさっき不動産の一番地みたいなこと言ってましたけど、
うん、
ミッドジャーニーも多分だからアド打ってないってことですよね。
アドディスコードだよね。
そうですね、ディスコードで伸びたので、うん、やっぱそこは、まあ、ディスコードそもそもコミュニティが強いっていうのはありますし、なんかそこのうまくそこのチャンネルをハックしたっていうか、うん、っていうのはありますよね。
確かにね。だから他の AI スタートアップがディスコードでこういうことやってこなかったのかね。
そうですね、ほとんどやってこなくて、ミッドジャーニーもちょっと特殊じゃないですか。ディスコードでそもそもそのリクエスト出さないといけないっていうところは、うん、やっぱり UI 的にちょっとめんどくさいっていうところあるので、うん、例えばダリーと比べる、そうですし、うんですね、ただなんかやっぱり 全員使い慣れてるので、そもそもそこにそのサイトに行かなくていいとか、そもそもディスコード空いてるとかっていうところを考えると、うん、ディストリビューション的には良かったっていう
ね、
うん。
まあでもそれでもやっぱあとは開発の人数もいいんですよね。
うん、うんうん、まあやっぱオープンソースの、まあ、あのステーブルディフュージョン使っているところなので、ね、まあ、そういうところもあったっていうところありますね。
いやすごい、でもこれが、うんうん、真似できるところもだからすごい学びとしてはやっぱり一つその GoTo マーケット、ま、あのマーケティングブランディングセールスみたいなものっていうのは当時ともお金がかかる中で自分たちにしかない方法を見つけることができれば、やはりそこってコストかからなくて済むし、うん、競合がいるやり方と全く同じやり方をし続けると、うん、どうしてもマーケティングのコストって上がり続けるから、うん、お金がどんどん必要になって、うん、でまた競合が調達して競合がどんどんまた広告を踏み始めて、やばい、より一層やんないとって言ってどんどんどんどん広告が必要になってまた調達しなきゃみたいなっていうのが多分8割ぐらいのスタートアップのがやってることだと思うんですけど、うん、それを全くしないでもこういうことができるんだっていうのは、うん、なんていうか勇気づけられるし、
うん、
なんか他にもあるのかもしれない、なんかやっぱそれを探さなきゃいけないだろうなっていうふうに思いますね。もうたった頭の中で、まあエンタープライズソフトウェアだったらどうしてもセールス必要になってくると思うけど、うん、コンシューマーの時にやっぱりいきなりじゃあ普通にアド打ちますみたいな発想じゃなくて何かないんだっけっていうのは考えてみる価値あるんだろうなと思って、う
ん、確かに。なんかプロダクトレッドグロースってよく言われる、ね、うん、セールスレッドグロースの逆でプロダクト自身でどんどんあの新規獲得もできてきますみたいな、うん、ユーザーが勝手に使ってくれてみたいな、やっぱそういうモデルはあの原研言う通りセールスマーケにそこまで依存しなくていいから伸びやすい。なんか以前聞いた話だけど Zoom とかもどっかのラウンドでセコイアが100ミリオン投資したけど、うん、結局その100ミリオン使わずに最後上場したみたいなの聞いたことあって、ね、うん、だからまあ、ね、PLG 的に伸ばしていければそれでいけるってなるんでしょうね、う
ん、なんか実際にあのブロッサムストリートベンチャーズっていうあのファンドがあの、まあ、直近含めてではないんですけど過去73社上場した SaaS 企業、うん、の上場時の、まあ、どれくらい資金を使ったのか、うん、まあ、いわゆるエクイティプラスデッドマイナスキャッシュ、うんうん、で、まあ、その資本効率を、見てたんですけど、まあ、これアメリカ、ですと中央値が300ミリオンぐらいのキャッシュが必要だったと、うん、上場まで行くのに、うん、で平均が640ミリオンで、まあ、これはちょっとスラックとかスノーフレークとかパランティアとか1ビリオン以上のエクイティ調達した会社も結構いたんですけど、うん、でもその中でもめちゃくちゃ資本効率が良かった、うん、あのまあ、いわゆる使うあのキャッシュがそこまで必要なかったところも全然あったり、まあ、JFrog とかあの SEM ラッシュとか、直近ですとクレビオとかそうですけど、うん、なんかそういうその資本効率がいい会社もある中で全体的にトレンドとしてはよりなんか多分調達額が上がってるからだと思うんですけど、資本効率的には悪くなっている、
そうでしょうね、
っていう傾向はありますね、
うんうんうん、なんかやっぱりそのモデルとして、まあ、前に IPO でインスタカートの話もちょっと触れましたけど、ああいうすごい資金を使って彼らはもうマーケどころか一つ一つのトランザクションでコントリビューションマージンがネガティブになる時代も多分あっただろうし、より伸びれば伸びるほどお金がなくなっていくみたいな、それはマーケじゃなくてそもそもの根幹がソフトウェアじゃないからっていうモデルがすごい流行ってたのもあってすごいお金が必要になったし、でその結果どんどんファウンダーはダイリューションしたしっていう、でしかもバーンが高いのでそうすると会社としてのリスクも非常に高かったし、だからやっぱこの2010年以降の学びって大型調達するとリスクってすごい高いよ、高くなる、会社としてバーンが高くなるし知らない間にいろんなところがちょっと緩むし、でそれを多分ビジョンファンドがまさになんていうか代表的なそういう投資先いっぱいあると思うんですけど、まあ、WeWork にしても
そこってすごい大きいですよね。そのファンダーのマインドセットが変わるっていうところは、その100ミリオンとか、ね、まあ、数百ミリオンって調達してしまうと、うん、なんか一気になんか数千万使ってもなんか何もコストかからないような感じになってしまう、うんうん、ではこれはなんか一部なんかそれぐらいの金額を調達してしまうとなんか自然と起きちゃうことでもあるので、
起きますよね、
うん、
だからその、うん、なんだろう、今じゃあ数百ミリオンクレグスリストが 利益を出していて、それが調達してたら多分人数増やしてると思うんですよね、
うんうん、確かに。
別に調達だから人数本当は増やさなくてもいいのかもしれないっていうのがこのミッドジャーニーとかクレイグスリストの社員数を見ててやっぱ思いますよね、うん、本当に数百人も必要なのみたいな、
うんうん、
これってやっぱり結局数百人にした理由って多分なんかもう本末転倒だけど調達したから、うん、やっぱり組織を大きくしようよみたいな発想だったりとか、うん、いや競合いるからセールス増やそうよみたいなことだったりとか、うん、要は VC を入れるから次のラウンドをしなきゃ今度またいけないから、その時までにこれぐらいグロースしなきゃいけないからっていう、うん、だから逆算してマーケこれだけ必要だよね、こういうセールス必要だよねってなってしまって会社のリスクが上がってしまうけど、多分ミッドジャーニーの人とかってターゲットとか多分ないでしょ、おそらくもう黒字化してるし、別に3倍だろうが4倍だろうがそれは別にどっちでもよくて、ただ単に健全に経営していきましょうっていうのがおそらく今のミッドジャーニーが社内できっと考えてることなんじゃないかなって思うんですよね、
うん
うん、なんか基本賛成なんだけど、ある意味その大型調達をしていた時代の、うん、そのやり方をしてた経営者って その時代にあった経営戦略を取ってたという見方もあるかなと思ってて、やっぱりその資本調達コストが安い時代であれば、変な言い方、多少資本効率悪くてもガンガンに資金調達してガンガンに燃やしてより早く大きい事業を作りに行くっていうやり方がある意味その時代のその調達環境においては最適なやり方だったかもしれない。でなんかそれこそクレイグリストも調達しなくてきたのはそれはそれで素晴らしいことだが、じゃあ仮に調達をしてもっといろんなところに投資をしてたりしたら今以上の巨大な会社になってた可能性もあるみたいな、まあ、それこそ Google に取られましたよねとか、いろんなその後に出てきたプレイヤー、それこそさっき言ってたバーティカルのプレイヤーにあらゆるところ取られてしまったっていう見方もあるから、なんかまあ何を目指してるのかっていうのと、その時の調達環境によって取るべきストラテジーっていうのは結構変わるかもな、うん、今の時代にガンガン燃やすモデルは相当厳しいと思うんですけど、
多分そうだもん、うん、僕もそれもちろん賛成なんだけど、多分さっき哲郎さんがちょっと言ってたように、うん、もうディシプリンなんだと思う、その100億を調達した、うん、200億を調達した時にじゃ変わらずリーンに変わらず給料、うん、同じだけの採用のハードルを持って、採用の要はターゲットとかを持たずに、要は採用のターゲットを持つと今まで以上に絶対ハードル下がるじゃないですか、
うん、
多分100人目指そうって言った瞬間に、
うん、
その
そうですね、
A クラスじゃなくてどんどんどんどんちょっといやこれ追いつかないですよ、なんかやっぱ結構危険なそのセリフの一つって、いや採用がなんか目標に追いつかないですみたいな、それってそうなんですよ多分、だってそういう満たす人がいないんだから、でその言葉が出始めるとハードルが下がっていって、なんかちょっと組織も危なくなってくるみたいなのがあるので、そこのディシプリンを持ち続けながらさらにその調達して100ミリオン本当に必要に最大限の ROI でぶつけられるかっていうのはめちゃくちゃ重要でしょうね、
うんうん、そうですよね。なんかクレビオ の S1 資料読んでて、確かこれ書いてあったと思うんですけど、社長の給料が 80K だったっていうのは結構びっくりしました。
あ、すごいね、すごい
これでよくやったなっていうの
は、アメリカでそれってすごい
相当少ないね
他でもともと持ってんじゃない、
まあ、それはその可能性はありますし、まあ、結構初期から黒字化してたので
配当なんでしょうね、うん、配当とか給料じゃなくて、
まあ、配当で言うと、まあ、ここはもうVC から調達できなかったっていうと、カテゴリー的にオンリーファンズとか、
うん、あ、そうでしょうね、確かにね、
あそこ確か去年売り上げ5ビリオンぐらいでした。
そんなにあんの
すごいな、
うん、
いやでも本当に多分いくつかのビジネスモデルだったらそういうふうにやっぱり、うん、まあ自分のよくパワーが欲しいのかマネーが欲しいのかみたいな言い方をよくすると思うんですけど、その自分の会社のコントロールが欲しくて VC なんか入ってきて、うん、ターゲットだとかなんちゃとか言われなくて、彼らほど自由に経営できてる人もいないだろうし、
うんうん、
で何よりもエグジットした時に、例えばじゃあもしミッドジャーニーが IPO とかしたとして 10% 今の例えばインスタカート、ウーバーみたいな大型調達どんどん調達してダイリューションして燃やしていきましょうモデルって、やっぱり仕上がりのファウンダーのオーナーシップってすごく減るじゃないですか。もう最近だと 10%
とかね、だいたい 10% 切るとかそのぐらいですよね。
その中で彼らが10ビリオンで上場した時とほとんど、うん、ファウンダーが持ってる会社が1ビリオンで上場した時ってファウンダーの持ち分って金額ベースで言ったら同じになっちゃうので、
うんうん、
なんか、難しいですよね。
うん。
それを考えても。
まあ、なんか起業家が何をしたいかっていうところが大きいと思うので、これもなんか僕もその特にプレシードで調達したいっていう起業家に話すことではあるんですけど、なんかそもそも調達するしたいのか、なんかしない方法もあるのか、なんか何をその期待値として持ってるのか、なんかいわゆるその VC が入るとどうしても成長は求められるので、
うん、
VC もそういうその目的でお金を渡しているので、なので、なんかそれを、そのプレッシャーを耐えられて、なおかつちゃんと成長して大きなビジネスを作りたいか、もしくは、例えば、わかんないですけど、10億の会社、で良ければ、それでも満足する人っていっぱいいますし。で10億で売却して 100% 持ってれば10億儲かるので、それもそれで1個の起業家としての回答ではあるので、なんでまあそこのなんか特にプレシードだとまだその判断ができるので、なんでそれはなんか言うようにはしてます、
ね、確かにな。なんか今すっげえ思い出したんですけど、ビジネススクール行ってる時に読んだケースでファウンダーズディレンマっていうのがあって、そこでリッチ VS キングみたいな概念があって、
そうそう、
ね、多分やったよね、原木も。
僕さっき言ったパワーオマネーってそれ。
ああそうか。
じゃあそれちょっと説明してください。
あ、でもなんか基本さっき言ってたことで、キングとして自分がフルコントロールを維持した状態でやり続けたいか、もしくは、リッチというところでより大きな会社を作って、その中での、自分の何だろう、持ち分を大きくして金額を大きくしていきたいのかみたいな、いう話なんだなというふうに思ってたんだけど、今ちょっと面白かったの、これいつ出たのかなと思って調べたら2008年にこののが提唱されてて、で2008年だからもしかしたらリーマンショック前後ぐらいかな、
その前なんですかね、後なんですかね。
確かにそれ重要だよね、
それすごい重要ですよね。
それによってだからそのなんかもしそれが冷え込んだ環境の中でこの話が出てきてるんだったら、今ちょっともしかしたら近いのかなと思って、
そうですよね、なんかそれすごい気になりました。
確かに、あ、2月だ。
でもなんかあ、じゃあまだですよね、
リーマン前だ、
ね、
うん、
へえ、面白い。
でもその時のやっぱ重要なそれの話って、両立はできませんよっていうのが、
そうそうそう
そう、どっちもその会社のコントロールも持ち続けたいしお金も取りたいですっていうのって、それはもう無理だから、どっちかにしましょうねっていうのが、重要なメッセージでしたよね。
うん、
そうそう、どっちも欲しい、みんな欲しいとは思いつつ、
どっちかを何かしら犠牲にしないといけないっていう、
そうそう、やっぱ競争環境がそうさせないとかありますからね。
うん、
だからそれこそミッドジャーニーは今ある意味この両立している、
そうですね、
すごく稀有に見えるが、ただ本当にそれが維持できるかは分かんないですよね。
うんうん、
まあなんか今なんか200億って大きく聞こえるんですけど、
そうそうそう、
それこそテックジャイアントと比べると全然差はあるので、なんでその、その規模まで行きたければやっぱり何かしら犠牲にしないといけないとか、それこそ上場もいわゆるその株式を手放すことになるので、そういうことですよね。
なんかね、ミッドチャージもそんなすごい強いモートがあるようなプロダクトには見えなかったんで、なんかひっくり返される可能性とかもあります
もんね。まあね、もちろん、でも本当にいっぱいですよね、それだけでこんなにお金が、すごいなって思う。でなんか皮肉なもので、こういう VC のお金を必要としなければしないほど VC って投資したくなるみたいな
資本効率がいいってことですからね。
そう、いい会社だなってなって、
資本効率よくしないといけないですからね。
そうです
ね、だからこれが難しくて、そのVC のお金を必要とすればするほどリスクを当然増えてる状態になってるので、そういう会社って投資されづらくなるかもしれないし、なんかやっぱり
それの回答っていうか、その基本効率悪くても、昔だとそれこそ2010年代だと急成長していればっていう、
そうね、
ところですよね。ウーバーとかまさにそうだったと思うんですけど、
でもやっぱりそのバーンの絶対額ではなくて、それがちゃんと何にコンバートされてるのかっていう、その2022年21年以降でバーンマルチプルみたいな発想を結構みんな気にするようになってきたりとかしてると思うんですけど、そういう効率性、本当の意味での資本効率性、バーンしててもいいけどめちゃくちゃ効率的であれよっていうのは、多分今後も大型調達ってずっと続くと思いますけど、そこだけは変わらないでしょうね、今後も。
そうですね。
で多分その何でもいいから燃やしてグロースしてるからいいでしょっていうのはもう戻ってこない。
でも変わるんじゃないですか。
どういう意味ですか。
だって結局2010年代ってそうだったじゃないですか。多分2008、2009年、10年って多分この話って この話だけ、
まあね、資本効率の話
多分すごいされてたと思うので、うん、でもなんかそこから緩み始めるんじゃないですか。
また緩み始めると
思うよ。そうと思う。そこは繰り返すよね。
でもあの2年間はちょっと戻ってこない気がする。
ああ、あの2020年、21年とかですね。
あそこだけは。
でも分かんないよ。
まあでも分かんないですね。その、
まあそれ自体は分かんないけども、その話をしてたかもしれないし、まあね、なんか別の形で戻ってくるかもしれないですよね。
次は、まあね、
バブルっぽさは。
そうだね。
いやだから 5、6年後なのか分かんないけど、
なんかよく
気になって、その時に、ね、うん、今やってる人たちはいや危険だからとか、なんかこれはあの、ね、また次のバブルが始まってるからみんな冷静な夜とか言いつつ、世の中はどんどんそっちになり、
うん、
狼少年のような状態になるっていう、うん、
でもなんか
今回ビルガーレがそうでしたからね。
そうです
よね。ビルガーレはそうだったね。
なんかずっと危険だ危険だ言い続けて、うん、周りが何言ってんだこのおじさんみたいになってたっていう。
でも多分特に我々3人で言うと、多分その不景気をその VC として経験したことがなかったので、そのこれだけ調達環境落ちたりとか、なんかすごいあの調達するのが難しかったり、ファンド調達するのが難しいっていう環境、なんでそういう意味だとすごいいい経験だったと思いますし、今までずっと上がり続けてるところを見てきたので、なんでまあその同じような狼少年になるか分かんないですけど、あのなんかずっとこのまま上がんないんだっていうのをなんか実感できたのはすごい良かったです、
う
ん、
そうね。これ僕らもそうだし起業家もそうなんじゃないかなと思う、ね、やっぱりそのいろんな環境に合わせた経営の仕方があるよっていうのを、
うん、
あの知っておくことはなんか経営者としての引き出しというか、うん、あの武器を増やすことにもなると思うんで、
従業員もそうですよね。そういう意味だと。
そうですね、
うん
うん
うん、確かに、まあ、それこそビル・ガーリーも言ってた、全員アンラーニングをしないといけないっていう、う
ん、そう
なんか逆に言うとね、少し前のスタートアップってそういうお金が潤沢でない日本の VC マーケット、スタートアップマーケットしか知らなかった人って、
うんうん、
そんなに掘るなんて危ないっていうのがおそらく発想であって、それが変わってくるのにも多少の時間かかったし、うんうん、今だったら結構一般的にじゃあもう結構大きく調達して、
うんうん、
セールスは先に先行してやって ARR1 億でも少し大きい調達ができるような環境に多分なってると思うんですけど、うん、まあサイクルでまたどういうふうに今後なるか分かんないけど、うん、まあまあまあ本当になんかよく金融のマッスルメモリーはものすごい短いみたいな言うじゃないですかすぐ忘れちゃうみたいな すぐ不況だったことのことを忘れるし、
2,3 年後のこのリピートライムで何を話して
そうそうそう
なんかもう成長しか
見ないグロースでしょみたいな
そのこと言ってたらちょっと悲しいなっていう、その時はちょっとリスナーの方にこのエピソードをあの送ってほしいです
確かにね
タイムカプセルみたいな、
はい、
でもなんかあるだろうなって思うのは、僕その今まで例えばお金を調達した先って多分マーケとかセールスでバンバン使いましょうモデルだったと思うんですよ、うん、で、まあ、セールスはそんなに変わらないと思うんですけど、今後も方針としてエンタープライズソフトウェアだったら、まあ、セールスマーケは少し変わるのかもしれないけど、
うん、
なんか最近僕らがやっぱ AI 系の会社すごい投資するんですよ。やっぱチップコスト、
うん、
GPU コストっていうのがリアルになんか調達の大きなポーションでやっぱ全部かかってきますよね。
投資の中でどうやって見てるんですか、うん、これってもうこれはもう仕方ないコストっていう風にもう
正直言うと、だから一応ちゃんと聞いてどれぐらいなんか GPU チップいるのとか、そのどこでチップ
上がるじゃないですか基本的に皆さんのモデル上、一応チップのコストが下がったとしてもなんかもっとコンピューティングパワーが必要
になる、うまくいけばどんどん上がるっていうだから僕らがやってるのは本当シードのところなんで、そんな莫大じゃないんで、まあ、そこまでのなんだろうな、蓋然性で正確に数字を見てることは正直ないかもしれないけど、うん、まあ、上がるだろうなとは思いながら全部見てる、うん、でこれがどうなるかははっきり言って分からないし、
うん、
なんか面白いですよ。昔だったらみんな2億調達したら1億円がこうなんか人で1億円がマーケみたいなのが、
そうそう、人がだいたいシード機は一番多いですよね。
今はなんか3ミリオン調達したら 1. 点何ミリオンは GPU みたいな
はあ、すごいですよね
すごいですよ。しかもチップ足りないしみたいな、なんか
そうですよね。なんでより高い価格でも獲得しに行かないといけないとか、
そうですよね。どうなってくんだろう本当にみんな
それ日本も同じなんですか。
僕らが見てるのは大概海外アメリカの企業なんで、そうするとそういう少しまあ トラクションとかもありますし、よりもう本当に AI の会社が増えてきてるので、そうするとちょっと先行してる会社が実はめちゃくちゃ GPU のコスト思ったよりも高かったよとか、そういうのもナレッジとしてシェアされてるので、みんなのその自分たちの GPU コストがこれぐらいになるだろうなって予測が少し正確になってきている。その結果高くなんか織り込んでるってなあると思う、
うん、調達の中で、
うん、だからなんていうか、やってみたらめっちゃかかった、知りませんでしたってことはもうないけど、果たしてじゃ あのいろんな会社が予測してる自分たちの GPU コストが正しいかっていうと、まだ多分ね、今後のチップの価格次第なんで分かんないんちゃうかもしれない、
うん、NVIDIA のしっかり競合が出てきてその辺のコストが下がっていくのがエコシステムとっていいんじゃないかって感じします ね、
もっとチップが必要ですよね。
必要、
はい、じゃあ今回はそんな感じで、はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容気になった方は概要欄に載っている我々ツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。